Gift。 綺麗事じゃない人生のリアル。ゲストの生き様と未来に残したいギフトを紐解くインタビュー番組、立石真由子が本音の対話をお届けします。
4つ目のテーマに入っていこうと思います。今世に残していきたいギフトっていうテーマでインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今自己紹介、そして、まあ、取り組んでる内容で分岐点っていう3つでインタビューさせていただいて、4つ目の、ね、内容に入っていこうと思うんですけど、さくらちゃんの中で今取り組んでるものを通して何伝えていきたいとか、等身大でこんな思いで生きてますみたいなところを今聞いてもよろしいですか？
はい、はい、まずはなんかこう働くことみたいなのがもっとこう楽しくなればいいなって思っているんですけれども、それが大層なことしなくても楽しめるよっていうのはすごく伝えたくって、
うんうん、
仕事楽しむっていうと、それこそ手に職つけてなんか自分の好きを仕事にするみたいなところとか、うん、あとはそのなんか起業してビッグになるとか、まあいろいろあると思うんですけど、で今ってそういう選択肢もすごく取りやすくなってるし、そういう情報が入ってきやすい時代になってるからこそ、憧れる人もいたりとか、そうじゃない自分ってつまんない人間なんじゃないかとかって思っちゃう人もいるんじゃないかなって思うんですけど、私的にはそうじゃないというふうに思っているので、なんかその今の環境でも楽しむことはできるし、自分を生かすことはできるし、その上で転職したいならすればいいし、起業すればすればいいと思うし、全部自分で選べてどんな環境でも楽しめるよっていうのはすごくなんか、言いたいかなっていうふうに思います。
いいですね、今思いあふれてるところで
なんか真由子さんがすごい優しい目で見てくださるから、なんか恥ずかしくなってきた。
なるほどですいや本当にその今の私もさくらちゃんと出会った時に約5年前だったってところで、今日このねポッドキャスト聞いている人たちにも届けたいのが、やっぱり5年前の私が伝えたいエネルギーの思いと5年経って私はやっぱり変化しているわけなんですよね。当時5年前っていうことはより20代に近い年齢だったからこそ、20代の子たちに自分を知って自信持って生きてほしいなって思いでやってて、思いは私も もちろん変わってないんですけど、5年経つと20代からどんどん離れていくから、また違う角度になっていく中で、さくらちゃんがもう20代もう今生き切ってくれてるからこそ、今のエネルギーで話されてるんだなって思いで今聞いてたっていうところがあるんですけどなんかそのさくらちゃんは先ほども取り組んでいる内容で100人鑑定終わってってところがあると思うんですけど、100人人と鑑定通して出会ってお話しして、これから直近の未来はなんかどんなことに取り組んでいきたいとか、何を通して人になんか思い届けていきたいとかありますか？
いやもう数値鑑定は本当にありがたいことに100人やらせていただいて、もう100人100色みたいな感じで、皆さんやっぱり似たような数値でも違う環境にいたりとかやっぱりするので、その環境に応じてじゃあ数秘の特性どうやって生かしていくかっていうところも違いますし、すごく私自身楽しくやらせていただいたので、もっとこの数秘の魅力を多くの人に伝えていきたいな、鑑定いっぱいもっとやりたいなっていう気持ちはまずあります、でそれに加えてなんかこうもっとみんながこう仕事についてなんかこうワイワイ悩みとか等身大で話せる場とかあったらいいなっていうふうに思うので、なんかこうイベント企画したりとか、こう茶会開いたりとかできたらいいなっていうふうに思ってます。
いいですね。なんかきっとその鑑定ってものも一つのね、さくらちゃんの強みによりなって、きっとそのお茶会とか含めたその環境を通して出会うと、よりね鑑定もう一回受けてみたいなとか、さくらちゃんの人柄がよりプラスアルファ人に伝わっていくのかなと今感じました。
いやありがとうございます、
ありがとうございます。まあね、ちょっとテーマが今世残していきたいみたいなテーマになってるけれども、それこそさくらちゃんが30代にねこう 進んでいくタイミングだと思うんだけれども、なんかどんな未来作りたいとかありますか、うん、今の時点で。
もうそれは本当に頑張る人が報われる世界になってほしいって強く思っていますし、自分自身が自分のこと好きだなとか、明日が楽しみだなって思える人がなんか一人でも、何ですかね、そういう一人でも増えたらいいっていうとこがましいんですけど、なんかそのきっかけに私がなれたらすごくいいなと思っています。
なんかきっとその明日が楽しみだなって思える人生って、あのすごい人を支えるんだなっていうふうにもう今聞いてて思ったんですけど、なんかそれってさっきあの1個前のテーマでお話ししてたスキルがあるから強いではなくて、なんか今ある環境に感謝を思えたり楽しみだなって感じれる、なんかやっぱ自分の状態なのかなって思って、さくらちゃんの言葉聞いてて思ったんですけど、なんかそこら辺なんかもうちょっとありますか、さくらちゃん。
あ、そうですね、もうそれで言うと私は本当に未来が楽しみでしょうがないですし、
さくらちゃん自身がね
私自身が、うん、自分のこともめっちゃ好きみたいな感じなんですけど、それがこんなに手放しで思えるようになったのって、なんかこう学校とか家庭とか仕事とか以外でなんかもっとこう自分の心とか感情とか哲学的なところに向き合わせてくれた環境があったから、なのでそれって意外となんか普通に生きてるとなんか友達と話したりもあんまりしないし、なんか空気重くなるかなみたいな、とかなんか職場の人とかもでもちょっと話しづらかったりとかもちろんすると思うんですけど、家族にも言えないっていう中でなんかこう寄り所が私はあったのがラッキーだったなって思ってますかね。
なるほど。なんかそれこそ私だったらジャスユーは通してさくらちゃんと出会わせてもらってなんだけど、その例えばジャスユーな環境でいうと同期がね、素敵な同期があと2人いると思うんだけれども家族でもなく職場の環境でもなく、でも1年間一緒に過ごしてお互いの人生シェアしてみたいな、あの1年間も素敵な経験だったのかなって私はなんか提供させてもらいながら客観的に見てたんですけど、どんな空間ですか、なんかさくらちゃんにとってジャスユーは。
ですね、まず安心できる環境でした、でそれはなんだろうな、自分の本音とか感情とかその悩みとかを打ち明けても関係が解消しないっていう安心感はすごくありました。みんなそうしてるから、みんな本音で話してるから。でも友達ってとかってなんかお前そういうやつだったのって思われるの怖いなとか、
実は
自分、そうそう、実はちょっと自分の黒いところ見せるの怖いなとか、やっぱりどっかしらブレーキが働いちゃうと思うんですけど、なんかそれをせずに話せた環境っていうのはすごい良かったなと思っていて、でそれはそのそういう場をもちろん作ってくださったっていうのもあるんですけど、そこに参加してる人たちがその時にちゃんとみんな受け入れ体制を整えてみんな自分をさらけ出して話していたっていうのがすごくいい時間だったなって思います。
ありがとうございます。きっとなんかそのさくらちゃんの中で安心を全身で感じながら過ごすっていう環境の体験をしたのと、今やっぱり鑑定とか通して頑張ってる人がなんか報われてほしい、本当に何か努力してる人がより、明るい未来にみたいな思いとかが強いと思うんだけど、今はね鑑定通してとか今の経験通してそれを伝えられると思ってますが、よかったら30代こんな経験したいなとか、なんかそれこそスキルじゃないんだけど、なんかこういう力をなんか得れたらとか、なんかそっちのエネルギーの感覚ってありますか？
あります。それで言うともう本当にその、私も鑑定は一つのツールだと思っているので、もっと包容力をつけたいです。
そうなんですか？めちゃくちゃだと思ってるんですけど。
本当ですか？ありがとうございます。やっぱりでもあの時って、 あのまゆこさんとか、あのもう一人、あの邪推は一緒にやっていたななこさんとかがすごく私を受け止めてくれたなっていう感覚があったので、なんかそういうその何でも話聞いてくれるお姉さんみたいなが私はいたから、なんかそういうみんなにとってそういうポジションになれたらいいなって思ってます、30代。
なるほどです。
なんか親戚のお姉さんみたいな、
あ、本当にそうだと思う、親戚のお姉さんなんだと思う、なるほどね、ありがとうございます。なんかきっとそのさくらちゃんは多分これからもいい意味でいろんなスキルも身につけるし、いろんな体験していくと思うんだけれども、なんかそれ以上に寄り添える、それこそ力とかね、包み込んであげられる余白とか余裕をなんかこう培う方なのかなっていうふうに思って聞いておりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。でちょっと最後に、まあ、いろんな人がこの、 あの番組をね聞いてくれると思うんですけれども、聞いてくれてる人にもし一言伝えるとしたら何か言葉をいただいてもよろしいですか。
一人一人皆さんとっても素敵な才能をお持ちだと思いますので、自分のことが今好きだよって思っている人はきっとその才能をもっともっと輝かせていくことができるし、自分なんて平凡で自信もないしって思っている人の中にも絶対才能はあると思うので、一緒にみんなで自分たちの才能を輝かせていい社会作っていこうぜみたいな気持ちです。一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。
ありがとうございます。もう今のメッセージ聞くとですね、本当に私は20代の今思いっきり生きてる子たちにさくらちゃん出会ってほしいなと思って感じました。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。今回は白間さくらさんに来ていただいてインタビューさせていただきました。きっとこの番組のね、詳細のところにさくらちゃんのインスタでも貼らせていただこうと思うので、ぜひつながってもらえたらなと思います。その時は多分鑑定以外もいろんな環境を提供してると思うので、ぜひつながってください。今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。はい、ということでインタビューしてまいりました。いやー、さくらちゃん、あの私が20代の時生きてた人生よりも本当に充実してるなと、素晴らしいなと思って改めて聞いてました。あの私自身がね、あの20代の時にいろんな生き方に悩んだり、人に気を使いすぎてあんまり自分の意思持って発言した記憶が正直ないんですよ、私自身が。なんですけど、さくらちゃんが、まあ、SNS 通して出会ってくれて、私と過ごす時間も経て掴んでもらった自分らしく生きる、これをですね、きっとこれから彼女が20代の子たちに伝えていく立場になるんだなっていうふうに思いました。もうこれから彼女の人生の変化もいっぱい聞いていきたいなと思うんですけれども、あの今現在ですね、思うのは彼女もね、沖縄を出て東京という土地に場所を移して自分らしく生きてるっていうところで、多くの20代の子たちに環境を変えるではなくて、向き合ったらその先に自分らしい人生があるよってことを、背中見せてくれる人がいるんだよってことを届けたいなと改めて思いました。ぜひ彼女の人生の変化もまたゲストでお呼びして聞いていきたいなというふうに思います。今回のインタビューからどんなギフトを受け取ってくれましたでしょうか。概要欄の LINE 公式のアカウントからぜひメッセージで教えてください。それではまた次回のギフトもお楽しみに。
今日の物語の中にあなたへのギフトはありましたか。その言葉が明日を自分らしく生きるための小さな勇気になりますように。番組へのご意見を概要欄の LINE 公式アカウントへお送りください。あなたのメッセージをお待ちしております。この番組は株式会社ルボーモンドの提供でお送りいたしました。